なたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
三寒四温っていう感じですね。寒くなったりちょっと暖かくなったかと思ったら、また今日明日ぐらいから冷えるのかな。
今日は寒かったですよ。昨日は朝からめっちゃ寒くて、うん、私仕事にちょっと出かけて、うん、朝はめっちゃ寒くて、いや何が暖かいんだよとか思いながらダウン着ていったら、うん、昼から15度ぐらいでめっちゃ暑で、
うん、
でも帰ってくる時は暑いし、なんかこうランチも食えなかったしっていうんでちょっとね、なんかすごいガタガタな状態で帰って、うん、美味しくない海鮮丼を食ったんで、うん、スーパーのね海鮮丼を食ったんで、うん、今日は、昼から飲みに行ってきました、寿司屋に。
ただいいこと、
はい、いやいや、もうなんかね本当は温泉に行きたかったね。
あ、バイクそろそろね、お天気、
いやいやいや、バイクで行くとね帰りが辛いから、この時期は
溜まった後の、
そうそう、ね、だから車で行きたいんだけど、今日は車娘に渡したんで、
うんうん、
もうね昼に飲んで、昼から熱燗飲んでぐらいな感じで済ませました。はい、はい、
いや、あの昨日春一番がね吹いたっていうので、はいはいはいはい、
全体的にね、うん、吹いたんじゃないか、あのなんか春一番ってこの部地域全部が吹かないとみたいな感じみたいですね。この県とこの県が吹かないと、
なんか吹いたっていうんだけど、俺そんなに吹い風、まああった、強かったけど、あれ寒い風だった気がするけどって思ってたら今日はもう、今収録してるんですけど、あの窓がかなりバッタンバッタン、強風で、はい、うん、今日の風は激しいわ、飛ばされるよ絶対って言いながらさっき外歩いてましたけど、
今日うちはそうでもなかったですけどね。まあでも、うん、今日は朝から寒かったんで、また、
うん、
で、この後、まあどんどんどんどん一旦寒さが下に落ちた後に少しずつ暖かくなって春に向かっていく、
うん、ね、で3月ぐらいで一本一遍雪降る、うん、例年だったら降ることがあるけど、どうかな、
まあこっちはない、さすがにないんでね、もうこの辺、うん、2月が最後なんで、うん、まあこの後は春に向かっていくのかなと、こう切り花で入れている梅、梅じゃない、桜がもうすでにうちは咲いてますから、あ、
うんうん、
まあ、庭に入れ、ね、昨年植えた桜がどのタイミング
で、うんうん、2月ももう真ん中ですからね、
はい、でも桜の前にまず梅が咲かなきゃいけないからね。
梅ももう桜でもう梅終わりじゃない、
まだ咲いてないですよ梅は。
あれ今ピークじゃないん
で、全然梅はまだ咲いてない。
あ、じゃあ今年ちょっと寒いのか。
はい、梅全然咲いてないですよ、うん、まだ。あの、うん、芽は出てますけど、うん、まだ咲いてないので、はい、ね、梅が咲いて桜が咲いてって感じかなって感じで、
うん、
はい、
うん、ということで、ね、気温の変化激しいので皆さんお体に気をつけて。
いや本当ね、風増えてますよ、ね、皆さん、ね、
はい、あと花粉症にも気をつけてお過ごしください。それではホットキャストスタートです。はい、ということで、先週いろいろ私の体調の話をしまして、ちょっとご心配もおかけしました。あれから1週間経って元気に、かなり元気になりまして、うん、痒いのが治ったら幸せっていう。
まあちなみに前回は検査入院ですからね。
うん、いや検査入院であれだけ後でなんだかんだになるって予想してなかったんで、
うん、
ちょっとびっくりだったな、思いました、
はい。
ちなみに、あの、知らなかったけど、造影剤って種類がいろいろあるんですね。私なんか一色多に思ってたら、実は CT の検査の時と、そうじゃないっけ、入院した時と違うんですよって今日病院教えてもらいまして。
ああ、
はあ、うん、で、みんな CT の検査した時の造影剤でアレルギーが出やすい。
じゃあもうそれやめてほしいよね、逆に言うとね。
珍しいんですよって言われて。まあまた次の時はね、違うのを使うからっていうふうに言っていただいて、すごく安心はしたんですけれども、うん、なんかいろいろあるんだなって、
うん、
うん、思いました。はい、ということで、ちょっとね、自分でね、頑張ったご褒美をいろいろと、今日もお昼ご飯に、病院帰りに、コメダで、大きい フィッシュフライバーガーみたいなのを食べたりして、ちょっとご褒美をいろいろ与えすぎて、体重も増えてきたので、気を引き締めていこうと思います。そろそろ。
まあ、いいんじゃないですか。そういう時期は別に。うん、
そうなんだけど、ちょっとね。
ご褒美を与えても。
そのご褒美1個ならいいんだけどさ、2個、3個、4個っていっちゃうわけよ。
いや、私はしょっちゅうご褒美を与えてますよ、自分に。
そうなの？
いや、自分にご褒美を与えるから飲んでるんじゃないですか、
う
ん、今日だって。
そうね。
はい、
あ。
もうね。
結構。
もうご褒美は普通に飲ん、ねね、はい。
うん。
はい。
まあ私はもうちょっと気持ちストイックでいかないと、頑張れない人なんで、ストイックで行く方が頑張れるタイプなんでね。
いやまあそれはね、うん、その人それぞれなのかなとは思いますけど、うん
いやだからさ、今バレンタインでミスドでピエール・マルコリーニコラボのドーナツがあるんですよ。あれは、うん、特に何の理由もないのに自分へのご褒美って言って買い物帰りに買ってしまうとかいうのもね、
いいんじゃないですか。そのぐらい別に大した問題じゃないと思いますよ、う
ん、いや、はい、なんか今までは絶対我慢してたんですよ。
いやいや、
我慢してたんですよ。こんなホイホイ食べちゃダメって。
いやいや、ほどほどね、我慢することは大事だとは思うんですけれども、うんうん、でも、頑張ってる人は食べていいと思う。う
ん、そう、もちろんそうです、うん。で、今まで頑張ったご褒美って、1回だったんですよ。
うん。
で、その1回だったのがなぜか3になってるのはなんでだろう。
いやいやいやいやいや、まあ別にそのぐらいは多分大したことじゃないと思いますよ、
うん、 そうなんだけどね、
はい、
うん、はい、そんな感じでちょっと甘々に、自分に甘々になってます。
いや、苦労してなければ、
うん、
それはねただの贅沢でしょうけど、うん、まあ自分の中で自分として、
口実があればね。
そうそうそうそう。ちょっと今日私が今日飲みに行ったのと一緒だと思うんですよね。
うんうん、
頑張ったとか疲れちゃったな、うん、このままだとダメだなって思った時に行くのはありなんじゃないですか。
うん、
はい、
うん。そうです、
はい。ちゃんとその後体重測ってればいいと思いますよ。
測ってない。いや、さすがにちょっと今の段階で測ってもさ、わかるわけじゃん？ちょっと減る心当たりがゼロなんだもの。
いや、私はでもね、それでも意外と測ると、うん、あ、そんな増えてないなっていうところも。
うん、そう。本来はそうなんですよ、はい。それでちょっと自分の中のこのストレスを弱めたりとか。
はいはい。
うん、じゃあ次はどうしようって繋げていくのが大事なのは分かってる。
私の中では65という数字があるので、この5を超える超えないは結構重要で、あ、うんうん、超えたな、やばってなるんですけど。
うん。
ちょっと食いすぎたなと思っても5は今超えないので、うん、あ、なんだなんだ、セーブセーブって思いながら生きてますけどね。
はい。羨ましい。私はしっかり食べた分作るので。やだやだ。
そこはね、なんでしょうね。自分の中で。
男女差？
ああ、まああるかもしれない。いや、つくっていうか、うん、翌日には解消できるんで、うん、まあ、要は1日の上がり下がりはあるじゃないですか。うん、結構1キロぐらいは、うん、ね、上がり下がりある。
そうそう。だから、まあ、一週間ぐらい見ての動向を見てっていうとこだってもちろん分かってるんですよ。
はいはい。
分かってる。
超えたのがずっと続いたら、あ、ついたな、なわけだ。そうなんですよね。
で、ついたなっていうところに今多分行ってるんだと思う。
ああ、なるほど。
というので、はい、ぼちぼちエンジンかけていかなきゃなって思ってます。
いやいや、まあまあまあ。ね、実際の、治療はまだ先なわけなので、うん、今のところ検査。
この間の検査入院の時も、先生に、腕、ちょっと腫れたから見ていただいてた時に、みちさんは、腕がムチムチだから、ちょっとよくわからないよって言われて。
ひどいな。ひどいな。ひどいな。いやいや。
うん。ですよね。今日もなんかすごくこう、触って、ここは柔らかいんだけどな。ちょっと腫れてて、内出血とかあったんで、触った。柔らかいんだけどな。先生、そこは振り袖です。脂肪なんで、そこじゃないところです。
はい。頑張れ。
はい。頑張る。
頑張
れ。もうね、思春期の時は気にしてましたよ。う
ん、はいはい。
思春期の時には、私、すごいショックだったのが、初恋の男の子のお父さんが整形外科医の先生だったんですよ。
はい。
で、その先生に見ていただいたときに、 足太いね。って言われて、もうショックでショックで何番、何日も泣きました。
それ、うん、言っちゃいけないよね。やっぱプロならね、うん、そこはうまくね、うん、ごまかさない。いや、ま
あ、だって子供の頃からね、知ってるおじさんで、あれですよ。ちょっと、何身体測定的な、検査系のも全部そこのおじさんにやってもらってたから、まあ、顔見知りでよく知ってるのもあったけど、なんとなくショックでさ。
いや、
思春期の時は。
それはショックでしょう。ね。やっぱりね、うん、言われるとね。事実であれ。
事実であれ。そう、そうなん。
ああ、ね、難しいね、本当に、ね。
乙女心はね、うん、あるんです。でも昔に比べると、今の病院の先生は本当にいろいろ気を使って、すごく気を使ってね、いろいろおっしゃるから。
はい。はい、今、うるさいから、ね。うるさいからね。
そう。うん。もうこの年になったら、少々平気よっていうのがね、ほらさっきももう、自分から自虐でいけるぐらいには少々平気よになってるからいいんですけども。なんかそういうので、あ、お医者さんも大変だな、看護師さんとか医療関係の方も大変だなって、頭が下がる思いです。うん。
はい。
はい。
わかりますよ。はい。
うん、
いや、もうね、ちょっとした冗談が言えない時代です。
そうね。まあ、どこに何がある、地雷があるかわかんないからね。
まあ、
それ
はもう、わかりますけどね。
職場でも、普通の職場とかでもそうですよね。
はいはい。もうね、今のね。
結構上司とか上の方はすごく気にしてその辺はコントロールして話してるけど、我々下々のこと、下々のものはさ、気にせずパーッと言っちゃうじゃない。
よくね、おばちゃん的な感じ
で、
ね、
うん。そう。おばちゃんトークとして話すけど、あ、今の子にはこれを言っちゃダメなんだっていうのがあるからさ、年聞いちゃダメとかね。
いや、まあ、年聞いちゃダメっていうか、うん、まあ、入ってきた子に年を聞くのがダメって言い出したらもうキリはないかなって思いますけど、
まあね、うん、そう、まあ、遠回しに聞いたりとかね。
うん。
まあ別に年齢はいいんですけど、なんかこう、なんだろう、自分が話す感覚とは、上司が話す感覚が違ったなっていうのはすごくね、感じました。うん。で、後で呼ばれて、そういうことは口にしない方が、みたいな。
は
い、
まあ、
言っていただ、教えていただいたことも、なるほど。いや、まあ、あなたはいいのよ。
あなたは良くないだろ
う。まあ、世代がね、みたいな。今の若い子にはそういうのはどうもダメらしいのよっていうのはね、よく話してました、上司と。
うん。でも若いんだったらいいじゃん。若いって分かってんだからさ。
うん。そうね。うん。なんかこう、若い子には言っちゃいけない言葉っていうのが、そういう、経営者の、会合とかだと、なんかお話に出るみたいで。うん。なるほどね。思います。
うん。
まあ、我々もだから、こう、おじさん、おばさんトークだからさ。
いや、逆に言うと、それを気にする必要はないんじゃないですか。おばさん、おじさんトークなんで、うん、若い人を気にしたトークをする必要があるのかって言われたら、うん、別にうちの社員じゃないんでいいんじゃないですか。
いや、もうほら、もう20年間同じ感じで喋ってるからさ、はい、ノリは。うん、なんかこう時代によって、これは言わない方がいいの。
いや、いや、そこはね、いろいろあるとは思いますよ。うん、我々だってね、気をつけていることはいくらでもあるわけなので、うん、もちろんありますけど、以前みたいに、うん、そのね、18年前みたいに何でも言いたい放題はしてないですけど、
うん、
でもそこは自分たちが考えるその倫理観の変化でしかないと思うので、
うん
うんうん、そこをね、こう、寄せすぎる必要もないのかなっていう気はするし、
うん
うん、なんでしょう、
ね。番組コンプライアンスを。
だって、別にうちの社の中にコンプライアンス委員会があるわけではないので。
うん、まあ。
はい。
はい。
別に誰から、責められる、いや、責める人がいても、そこにちゃんと答えられればいいだけの話だと思うんですよね。
うん、
そうね、
うん。
それは聞いた人が不満に思われても、
う
うん、猫が反応するぐらいな感じで。
なんかずっと泣いてるよね。
はい、今さっきやってきたんですね、うん。ドアを開けて勝手に入ってきまして。
うん、
かわいい。今、非常に泣いておりますね。まあ、このぐらい、こいつの、こいつの文句に対応するぐらいな感じでいいんじゃないかと、思うんですけどね。
うん、
はい。にゃーじゃねえよ、もう。
ね、飯くれハラスメント。
飯くれじゃない。飯は置いてあるんで、多分今、一緒に寝ろをハラスメントですね。いや、3時だし、まだ。
猫が。
お昼の3時から一緒に寝ろをハラスメントはね、ちょっと迷惑なんですよね。は
い、うん、なんか、膝で寝るとかないんですか？
いや、今、後ろに、背中に、
詰まってるのか。
背中に犬も寝てるの。
人気者だよね。
はい。いや、人気者。
本当なんかそういう平和な感じでね、収録をしてます。
はい。はい。
うん。
かわいいっすよ、うちの猫は。
うん。
はい。
かわいい。
おじちゃんだけどね。
うん。
いいおじちゃんっすよ、もう本当に。
うん。なんか番組をまだ、始めた
頃は机の上によくいましたね。はい、
そうそう。あの頃はちっちゃかったですよね。はい、番組のアートワークでもちっちゃい可愛い姿をお披露目してたんですけどね。
はい。可愛かったんですけどね。うん、今はおじちゃん。
可愛いけど。うん。
うん。あ、ゴロゴロ聞こえ始めましたね。ゴロゴロこれマイクに入るんですか、ね、今、久しぶりに机の上に乗せましたけど。
うん、
はい。
うん。いいな、羨ましいわ。
そうね。でももうこいつも12歳かな。12歳になるんで、うん、おじいちゃんなんですよね、
うん。うん。そうね。猫年齢だとね。
はい。まあ、猫はね、長生きするのはもう20歳超えるから、最近は。
うん。
でもどうなんでしょうね。わかんないですけど、最近毎日、一緒に寝てるんで、冬だからね。
うん。
くっついて寝てるんですよ。
うん。
だから腕の、お、いい感じでゴロゴロが今入ってますね、マイクにね。
あ、本当だ。入って
ますね。
入ってる、入ってる。
はい、はい。そう。一緒に毎晩寝てるんですけど、うん、深夜に、3回ぐらい起こされるんで、こいつに。
うん。頻尿だね。
はい。
夜間頻尿だね。
いやいや、トイレじゃなくて、ご飯食べに行ったり。
決めつけてごめん。
ああ、ご飯食べに行ったりとか、いろいろあるんで、
う
ん
う
ん。
なるほど。
猫の、いや、私も、トイレには行くので、夜ね、今やっぱこの時期寒いからっていうのもあるんで。
うんうん、
でも、だいたい基本的には猫に起こされて、猫と一緒に、リビングに、お付き合いするというのが深夜に3回ぐらいある。でね、やっぱまあ、はあ、大変ではあるんですけど、なんでしょうね、もうなんか長く一緒にいると、はい、それはそれで幸せなんだろうな
そうね、
はい、
うん、
感じですかね、
はい、ということで、今日は何を話すんでしたっけ。
今日何も話すことないん、あ、今日本当はね、コーヒー道について話したかったんですけど、まだ道に至ってないので、話せない。
どの辺？
いや、まあ、どぐらいかな。
ど、
どぐらい。
道具を揃えたのど、
うん、そうそうそう。道具を揃えたどぐらいな感じですね。うん、コーヒー道のどぐらいな感じですね。はい。ほら、コーヒーの値段も上がって、たじゃないですか、うん、どんどん
上がりました、ね、
今今回チョコレートがね、バレンタインじゃない、
うん、
でカカオの値段がすごく上がっているっていう話も、
ね、去年から値上がり値上がりできてて、
はいはいはいはい、
またここでドンって上がるのかなっていう、
ね、そうですね、まあなんか生産量自体も減ってるとか、うん、値段も、まあ、そのせいで値段も上がってるとか、いろいろ、うん、いろんな話を聞きますけれども、でもコーヒー自体の値段も上がっている、コーヒー豆も上がっているっていうことで、なんか今までみたいな感じで、
うん、
気軽に飲めるものじゃなくなりつつあるのかなっていう、まあ今世の中何でも上がってますから、
まあ、
その何でも上がってる中にそのコーヒー豆も入っている、
うん、そうだからコーヒーって嗜好品だけど日々飲むものっていう存在だったじゃないですか、お茶と同じ感じで。
そうそう。
で、それが、ちょっとそういう、 のから一歩上に抜けてくるのかどうなのかっていう。
まあでも今、今後の値段の上がり方考えたら、うん、まあそうならざるを得ないんじゃないですか。その、うん、まあ、高いのと安いのは当然あるでしょうし、
うん、
ただ今まで安かった部分も上がるでしょうから、うんちょっとその、まあ、言ってしまえば、こう、ランチの時におまけコーヒーが出てたおまけがお金がかかるようになるみたいな、感じに なっていくんだろうなと思いますよ、
うん。そうね。なんかコーヒーも、やっぱり生産国の、ほら、豆の出してる方が、はいはいはい、結局前は安い値段で出してたけど、高い値上がりして高い値段でも、売れるようになったから、値段が下がった時には出さないようにしようって。
ああまあもちろんね。
いうので、数量のね、コーヒー豆が手に入りにくくなったとか、そういうのもあったりするらし
いので。いくつかの種類、その理由があって、うん、その中の一つとしては、まあ中国とかで売れるようになったからっていうのもあるみたい。
需要が増えて、
はい、需要が増えたっていうのもあるし、ね、まあそれだけじゃなく、その生産自体、うん、まあ今まで買い叩いて、てたわけですね、うん、コーヒー豆とかは その世界中で、うん、だからそういうところがちゃんと適正価格で出しましょう、うん、みたいになっていけば、うん、当然値段は上がっていくわけですし、
だからあんまり高くなったって嘆くのもちょっと違うのかしら。
そうなんですよね、本来から言えばね、
うん
まあ、そういう人たちの苦労な上で我々は安くコーヒーを飲めてたって言えばそうなんでしょうから、
うん、
だからまあそう考えた時に、じゃあ今までみたいに気楽な飲み方じゃなくてちゃんと美味しい飲み方で飲もうかなっていうところもあって、うん、まあちょうどねこれは台所 DIY しましたから続く、うん、こう仕草みたいなもんですけど、コーヒーもちょっと、うんより美味しく自分で入れて飲もう、
うん、
をやろうということで、うんそのうちねコーヒーグラインダーずっとデロンギのもう20年ぐらい前にうん、ドコモの懸賞で10万円当てまして、うん、私が、うん、でその時に買ったいろいろな中に入ってたんですよ。
なんか昔番組でコーヒー会でも結構話はしてきた、はいはいは
い、そうそうデロンギのコーヒーグラインダーですね、うん、はいはい、うん、を使ってたんですけど、いやもうさすがにねグラインダーって中まで綺麗にできないんですよ。
わかります。もうグラインダー使った後の掃除が大変で、
はいはい、
うん、なんか私毎回こう綺麗にしてるけどね、
うん、うちなんか毎回とか全然してなかったんで、もう、しかもここ取れないと思ってた場所があって、うん、で、
どこまで取れるのかわかんないよね、ぐらい。
いやいや、まあ一応書いてはあるんだけど、
も
うこう、ここ外れないと思ってたところが外れ、今回外れて開けてみたら、いや、ちょっとひどかったんで、いや、もうこれはダメだって思って、
うん、
で、まあどっちにしても、プラスチックがあちこち割れ始めてたんで、で、もうこれは終わりだなと思って、うん、破棄して、新しい、またデロンギのやつを買って、他でもよかったんだけど、うん、結局価格と、その、すり方の仕組みとのバランスで、うん、まあ、デロンギが、で、実際前、ね、その壊れなかったっていうところもあったから、うん、でもその中で、ちょっと仕組みが違ってね、お値段、お安い方に、うん、前回と同じタイプだったら、ちょっと高すぎたんで、
うん、
値段も上がってたんでちょっと違うやつにしてみました、
うん、
まあそれでもヨドバシで7000円ぐらいで買えたのかな、
うん、
だから1万は超えなかったんで。
もう手でゴリゴリはしないんですね。
手はね、だって朝から大変なの。いや私はいいよ、
時間かかりますからね。
そう、私はいいけど妻が朝からコーヒー入れるときに、うん、それがその、うん、ね電動じゃないと邪魔、時間が足りなくなる
んで。一人分なら私もね、二人三人分になる。
いやいや、朝は一人分なわけですよ。
自分が入れ、各自でってことか。
そうそう、はいはい、各自だから。
うん、
でも、それをゴリゴリやる時間はないわけですね、言ってしまえばね、うん。っていうところもあって、私はもう、だから電動でいいと思ってたんですけど、
うん、
ただ、今回はそのまた新しいデロンギを買ったんだけど、うん、これがね、ちょっとね、いまいち、こう、うまく最初機能しなかったっていうところもあって、うん、失敗したって思って買い替えようかなって一瞬思ったぐらいでした。まあ、今なんとか 使えるようになったんですけど、うんうん、それでも、表示上の、表示上2からしかないんですよね。2杯からしか。え、1ってないんだって思ったけど、でも、見てみたら、こう、2でも、1杯分ギリギリ、下手したら、ちょっと足りない量しか出なくて、壊れてんのかなって思ったんだけど、いや、多分、正しい。だからもう、こう、グラムで測るようになったからね、今回ね。
なるほどね。
あ、そうそう。それを、まず買った経緯もあって、じゃあもうちょっとちゃんと入れるようにしようということで、こう、いろいろ、なんていうの？コーヒー用のメジャーというか、測り器ですよね。
うん。
と、こう、上に乗せるようなのとか買ったんですよ。
うん。
改めて。
うん。
もう、ついでにね。
うん。
で、改めて、ちゃんと量を測って入れるようにしだしたんですね、最近ね。で、まあ、美味しいですよ、ちゃんと入れれば。
うんうん。
ドリップステーションっていうのかな。
うん、
はい。ハリオのでうち揃えてるんで、最近は。
うん。
はい。で、そこに乗せて、量、グラムを測って、時間をちゃんと設定して、
うん、ちゃんと計算された。
そうそう、蒸らしの時間もちゃんと、うん、ある程度指定の時間で蒸らして、っていうのをやったら、うん、あ、確かにお店の味がするって感じ。
うんうんうん、
コーヒー屋さんの、
ええ、
がするなって感じだったんで。まあ、今のところ満足はしてますけど、ただまだ動的には全然いってないなって感じなんで。
うんうん、これからですね、豆のこだわりとかいろいろね。
いや、そこまでは。豆はね、もうね、豆はもう基本的には、加藤コーヒーでセットで買ってきてるんで、いつも。もう通販でしか買わないから、いちいち。
あ、そうなんだ。
はい。いや、だって高いもん、コーヒー豆。
うん、うん、高いもんね。
はい。コーヒー豆高いんで、そんな、その時その時で、200杯分セットみたいな感じで買ってますから。まあ、その値段も上がりましたけどね、前はもっと安かったけど。うん、はい。
ちょうどね、番組で前にコーヒーの特集したのが、2016年ですね。
昔です、
ね。ゆとりのコーヒータイム、はいはい、コーヒー道は続くよ、みたいな、はいはい。その頃一応コーヒー道を名乗ってたのに。
いや、はい、コーヒーどう
という、ハンドドリップのね、はいはいはい、話をお送りしたり、その時に私確かクムさんにミルを、ハンドミルをいただいたな。
ミルだっけ？あれじゃないの？
プレゼントで。
ハンドミル。入れるやつじゃないの？
うん。ハンドミル。
ハンドミル。
あと夜間も。
夜間でしょ？はい、はい。
うん、夜間。その前に確かね、誕生日かなんかでハンドミルを。
ああ
いただいたんです
ね。はい、はい。
そうなん
です。夜間は送った記憶はあるんですけど。
うん。はい、まあ、未だに現役で、はい。
うちのも、結構色はあっちこっち黒くなりましたけど、現役ですよ。はい。
うん。で、私もね、やっぱりハンドドリップをたまに、それで入れて飲んでたんですが、もう今も、ドリップパックが便利すぎて。
はい。
はい。で、あと、お値段的にも、まあ、そんなもんかなっていうのもあって、ドリップパックをいろいろね、気になったのがあったら買って、飲んで、っていう楽しみ方に、私のコーヒー道みたいな感じでなってますね。うん、で、飲んだら全部手帳に、ちょっと、竹を貼って、感想を書いてメモって、あ、これはリピするな、あ、これもうないな、みたいな。感じでちょっと記録に取ってたりして楽しいです。
はい。ドリップパックはめったに飲まないですね、うん、私はね。
うん。なんかね、私意外と下手くそで、どうもコーヒーはハンドドリップで入れるの、ちゃんとコーヒー豆から引いて入れるとね、ああ、美味しいって思えたことがないの。多分私の入れ方が悪い。
ああ、それは単純に入れ方でしょうね。
入れ方なんですよ、多分。で、まあ、コーヒーメーカーも昔使ってたけども、使わなくなってるのもあって。
うん、コーヒーメーカーうち捨てましたもんね、全部ね、うん。
ハンドドリップも時々今も豆買ってきてやってってするんだけど、どうも納得いったことがない。
そんなに難しくはないですよ。時間だけですよ。
多分正解がわからないんだ。
ああ、なるほどね。はい、はい、
うん。そう。で、量もちょっと謎なんですね。私 今、お湯を多分、規定の量の 1.5 から2ぐらい入れるんですよ。
それはもうその時点でダメじゃないですか。
そうなんです。
は
あ、そうなんです。だから、こだわれない人なんですよ。
は
あ、あの、もちろん濃いめで飲むのが好きで、濃いめで入れることもあるけど、デフォルトがその薄めなんですよ。
ああ、それはもう美味しくないですよ、うん、絶対。
いや、でも、なんか、そのぐらいでちょうどいいって思えちゃうから、多分、ダメなんです。私、あの、コーヒーの美味しさを語っちゃダメな人なんです。ああ、
そうなんですね。うん、いやいや、私、いや、結局、自分が入れたコーヒーが美味しいかどうかは、その、よくわからないじゃないですか。まあまあ、自分の中で満足いけば美味しいなんだろうけれども、うん、まあ、それは置いといたとして、じゃあ、このコーヒーの味っていうのは、どのレベルなんだろうっていうのは、多分ちゃんとあのスペシャリティコーヒーを出すお店の味にどれだけ近いかどうかだと思うんですよね、うんうん、ちゃんとしたあのコーヒーを入れて、
ね、
入れるお店、
う
ん、そのそうメーカーで出るやつじゃなくて、うん、ちゃんとスタッフの人がきちんと入れてくれるコーヒーのショップで出してくれるコーヒーの味と比べて近いかどうかぐらいが出せれば、まあ、ちゃんと家で入れた価値が、価値っていうのかな？意味があるっていうところなのかなっていう感じがするんで。
ね、私多分そこの経験値がね、あんまり高くないんです。
ああ。そこはね、なんか今はすでに出せるよう、ちゃんとね、結局は、あ、蒸らしなんだなっていうのが、うん、に分かりました。今回、あの、時間測るようになって。グラムと蒸らし？
うん、
なんだな。
なんかね、いつもね、紙の味がするの。
あ、それは、まあ、ね、ペーパーによるのかもしれない。
うん、
かもペーパーをやめるか。
別に安いペーパーを使ってるわけじゃないんですよ。ちゃんとハリオとかの。
うん、かもネルドリップにするとかね。なんかいろいろ方法はあるだろうとは思うんですけど、めんどくさいんだよね、ネルはね、ネルね、
うん。
洗わなきゃいけないです。
すね、
そうそう、
うん。
あとはまあハリオでも、その、ステンレスのやつがあるじゃないですか。
うん、ありますね。
そうそう。とかにするとか、まあすることによって、うん、変わるんじゃないかなとは思いますけど、うちも昔は、あの、ゴールドのやつが最初についてたからね、うん、あの、うん、コーヒーメーカーにしてましたけど、うん、まあ、紙を使わなくて済むメリットはあったけど、まあ、洗わなきゃいけないからね。まあ、洗いやすくはないわけではないし、洗えるんだけど、なんだろうね、今は、その、普通のペーパードリップになってますけど。ね、
うんうんうん。
あんま、そんなに気にはならない。
いや、なんか、近所にあるんですよ。こだわりのコーヒー豆のお店とか。で、そこで豆を何度か買って入れてみたけど、全然こう、はい、あの、そこの豆をカフェにおろしてて、そのカフェに行くと、はいはい、何軒かのカフェに行くと、ちゃんと美味しいのを飲ませてもらえるんですよ、はい。で、それと同じ豆をお店で買ってきて自分で入れると全然美味しくないんですよ。あの、ちゃんと、お水の量はもちろんちゃんと測った量で入れてるんですけど、ちゃんとした量で入れてるんですけど、
は
あ、なんか私、才能ないんだなって思ってた。
いや、多分コーヒーね、才能じゃないと思うんですよね。うん、もうなんか、決められたことを決められたようにすれば、
一番できないやつ。
そうそう、基本に、うん、基本的には美味しくできる。それをみんな守れないから美味しくないんだと思うんですよね。うんうん、
ね、
っていうのを、うんうん、今やりながら分かって、分かってきたかなっていう、うん。とりあえず、あの、普通に美味しいのは、あの、うん、マニュアル通りに作るだけでできる。
うん、なるほどね。
じゃないのかなと思ってますよ、私は。うん、はい、あ。だから、ちょっと、その、機材が全部変わった状態で、最初美味しくなかったけど、うん、だんだんとこう、慣れてきて、時間も、最初の、蒸らしの時間だけうまくコントロールできれば、
うん。うん、
あとは、まあ、いちいちチェックしなくて、こう、なんて、浸透していって下に落ちたタイミングで入れるっていうことをするだけで、うん、まあ、普通には美味しいコーヒーが入れられるようになったので、うん、ただね、あんまりその規定を守ると、今度はぬるくなっちゃうんだよね、っていうところもあって、そうそう。だから、ほどほどで、落とす。
うん、
っていう、しかも1杯と2杯じゃ違うから、1杯だったらまだあったかいうちに全部落ちるんだけど、2杯だったら 結構それを守ってやるとぬるくなっちゃうかな。
そう、そう、ぬるくなっちゃうよね。
っていうか、本当は100度で入れちゃいけないんですよね。
80度だよね。
うん、まあ80、90度から80、うん、とかなんで、それで入れると、うん、それにプラス2分とか入れちゃったら、うん、ぬるくなるよね。普通に考えてる、
ね。そうなんだよね。だってさ、先にさ、一遍お湯を通してさ、
はい、
あの、サーバーを温めておいても、ぬるくなるじゃないですか。いやいやいや、特に寒い時期は。
そう、そんなレベルじゃないよね。うん、普通にぬるくなっちゃう、ね、うん。
そう。で、今ほら、あの、カップウォーマーとかあるじゃない？
はいはい。
あれで、
そこまでするか
って。そこまでじゃないか。
いや、だってそれはプロは使わないわけですから。
うん、そうだよね。
だから。
どうしてるんだろうねって思う。
でもまあ、だからそこはコントロールなんだなーって思いながら、最近入れながら、うん、いや、意外と冷てえな、味はいいんだけどなって思うのを今やってます、私は。今寒いからなおさらなんだよね、やっぱりね、どうしてもね。
うん、確かに、ね。
部屋自体も寒いわけなので、うん、まあその中でやると、いやいや、だからお前ファックスの上乗るなよ、本当に。ピピピピピピうるせえじゃん。
今の
に
ゃんこか。
はい。すいませんね、本当今日はなんかすごく邪魔しますね、収録は、ね。
まあまあ、そんな日もあるよっていう。そうか。あ、ちなみに、あの、一応言い訳言っておきますけど、あの、私ちゃんとコーヒーって、あの、濃いめのイタリアンとか、
はい、
あの、深めのが好きなんですよ。はい、ただ、あの、家で飲むには、こう、量が欲しいじゃない。
はいはい、マグ
カ。っていうので、ちょっと薄めで。
あ、
入れて
だからちゃんとそれだったら量をやっぱり豆の量がを増やさないとダメですよ。
コスパが。
だからそこはね、やっぱそこはもうコスパとかじゃない
んだから、うん。だからちゃんと高い豆の時にはもちろん規定通りに作って。
はいはい。
はい。あの、普段飲みのものは。
それはね、もうその時点で味はコントロールできてないわけなので。
そう。正解がわかんなくなるんですよ。薄いのになれちゃうと。
そうね、アメリカンな感じになりますよね、うん、やっぱり、ね。
アメリカン好きじゃないの。
なんだぞ、ただ薄くな
薄めてるの、
ただ薄くなったコーヒーじゃねえか、もう。
ちょっと違うの。
そりゃね、うん、無理です。その今のミッチーさんのやつに合わせるには豆をいっぱい入れるしかない。だから2杯、うん、まあ 1.5 杯分ぐらいで作るとか、
うんうん、
マグカップ用のね、とかしないとダメなんじゃないですかね。
うん、難しいですね。だから私は普段飲みは、ブレンディーのドリップパック、スペシャルブレンド、
ね。はなるほどね、
はい。あの、100袋入りの箱買いをしてます。それも本当どんどんどんどんお値段高くなっているのでね、もう、買い始めた頃の倍以上のお値段になっているのでね。
私はもう入れるのを楽しみに、ね、うん、楽しむことにしてるので、
うん、そうそう。
そう。だから、あの、別に全然、うん、あの、うん、苦労としても思ってないし、楽しいなと思いながら入れてますけど。
うん、だから、朝はそのブレンディーなんだけど、それ以外で飲むときはいろんなドリップパックのコーヒーを買って。
でもドリップパックなんでしょ。
うん、いや、たまに、
ね、いやいや、別に
ドリップ。半年に一回豆を買うけどって感じ。
ドリップアップを否定してはいないですよ。便利だからね。
うん、そう。で、うん、いろんなのを楽しめるから、ね。
でもドリップパックってさ、
うん。
下に沈まない？なんか使ってます？ドリップパックを下に沈まないようにするためのキットが売ってますよね、最近は、ね。
うん、売ってます、売ってます。あの、100均でも売ってる。
はい。ドリップパックの嫌なところって、ドリップパックの部分が、そのマグカップの下にお湯に浸かるのが嫌なんですよ。
うん、そうね。まあ、なので、できるだけ背の高いマグカップを使って、まあ、もう少し浸かる分にはいいや、まあ、最後、早めに引き上げるからいいやっていうふうに割り切ってます。
はい、
嫌だったら、あの、100均で、あの、上にかける、引っ掛けるのをこう上に上げるものがあるんで、はい、それを使っても、いいんですけど、うん、うん、今はまだいいやって。
いや、もう分かりますよ。
小さいカップでは、さすがに、あの、ドリップパック使っちゃうから入れ、あの、その場合時には、コーヒーサーバーの方に引っ掛けて入れますね。
なるほどね。
ワンクッション。
はい。
うん。ねえ。
はい。今日はなんか想像しいですね。いろいろね。本当にね。
話をしてます。
後ろもね、本当にね。今日は想像しいですね。
うん。そうね。
いろんな事件、事故があって。
あ、うちはどうしてもね、緊急車両がすごくよく通る道がそばにあるので、はい、緊急車両とあと自衛隊機もよく昼間飛ぶので、うん。
いやでも、ね、いつもにしても今日は多いですね。猫とかね。ね本当にね、うん。まあそういう日もあるということで。
う
ん、
そうね。
はい。はい。まあ、はい、コーヒーいろいろありますねっていうところで。う
ん、まあ、だから、クムさんがまたコーヒーを。
コーヒー道を私が語りたい。極めるじゃない。語りたいと思ったタイミングでやりたいと思います。うん、
じゃあ、クムのコーヒー道シリーズを。
いやいや、シリーズということではない。
しないの。
いや、だって、これはさ、ワインとかと一緒で、うん、味を自分で、その、理解できるかは重要じゃないですか。
うん。
でも、そこまでじゃないと思うんですね。美味しいか美味しくないかとかはわかるけど、
まあ。そうね。好みか好みじゃないかですよ、ね、
はまた別なので、うん、だから豆そのものじゃなくて、入れ方、を入れ、な、ほら、よくあるじゃん。何でも、こう、レシピ通りに作るのが一番美味しいっていうのと同じように、
うん、
その、まあ、普通にこういう風に入れれば美味しくできるをきちんとまず守る。
うん、
で、守っていった上で、自分の、
うん、
味を探し出すっていうところなんだろうなって今思ってますけどね。まずアレンジを加えたがるのが初心者だ。
初心者。
アレンジを加えたがるのが初心者なので、まず、その、まずは基本を
やりましょう。うん、じゃあ、クムさんは脱初心者を。
そうですね。意外とアレンジ加えなくて、基本に忠実が美味しいなっていうのを最近学んでるので、
なるほど。
はい。
一つ上の高みに
上って。別にそこまで目指、だってそれだったら豆から行かなきゃいけなくなるんで。
うん。
いや、高いじゃない今、本当に。うん、だから、その、いろんな種類の豆を用意してっていうほど、こだわってはいないわけですよ。うん、さっき飲んでました。さっき入れて、家帰ってきてコーヒー入れて飲んでましたけど、うん、今さっき。別に普通に。
そこでさ、便利なのがドリップパックなんですよ。下手すると一袋単、一パック単位で買えるから、こう、いろんなものを試しやすい。カルディだってあるでしょ？カルディのコーヒーで、ドリップパックでもう単品から売ってるからさ。
いや、カルディのドリップパックは家にありますけど、別にそんなあれが種類があるのすら知らないですよ、
う
ん、私は。
そうなの？レジのそばにね、
はい、
結構いろいろその時その時で、
でもやっぱり豆をこうね、
うん、
グラインダーですると風味がやっぱり違うんで、
うん、
それのそのたとえワンランクかツーランク下の豆でも、
うん、
今そのグラインダーかけてすぐ入れる方が美味しいですよ、
うんうん、
やっぱり、
うん、
風味がね変わるから、
うん
っていうのがあるので、こだわってるわけですね。そこだけはね。うん、
なるほど、
うん。まあもちろん真空パック的な感じだと思うので、うん、風味はそんなに逃げていないとは思いますけど、うん、ドリップの方は、
うんうんう
ん。いやまあ、実際ね。
それね、豆からはね、いいよね。
まあ、それはあくまでもこだわりでしかなくて。
豆がね、いつもね、途中でね、冷凍庫でね、これいつ買ったやつだっけ？
いや、だからそん、うちすぐなくなりますもん、逆に。もうすぐ、また買わなきゃって今感じになってます。
うん。
はい。いや、まあ、すぐっていうか、ちゃんと順当に減っていきますから。うん、
なるほど、なるほど。
はい、あ。そんな昔の豆が残ったりはしません、逆に言うと。はい、そんだけ飲んでる。毎日だいたい飲んでますから。
うん。
はい、1日に1杯、1杯。まあ、だから家族で言えば2杯、3杯ぐらい1日に飲んでるんで。
うんうん、
いや、あんまり飲んだらね、体に良くないのは知ってますよ。っていうかね、ほんと今、私夜に、小村帰りが起こるんで、
うん。
めっちゃ水飲んでないなっていうことに気づいて。
あー、大事ですよ。どうですね、はい。
っていうことなんで、今、一生懸命、うん、昨日から、水飲むようにしました。
昨日から。
昨日から。
うん、大事大事。
はい。ちゃんと、この量を、そうそう、ね、この量を飲まなきゃ。だって、朝からさ、トマトジュースと牛乳とか飲むと水飲まないわけですよ。う
ん、ああ。
水分、それで取っちゃってる感じだから。で、その後、下手にコーヒーとかお茶とか飲むでしょ？全部水、うん、水ではないわけですよ。
うん、そうね。
そう。で、昼、次は昼ご飯のタイミングになるんだけど、確かに水全然飲んでない。うん、で、そのまま夕食になって酒飲むでしょ、う
ん、
だから水分。
お茶とかじゃなく、
そうそう、ね、酒飲むから、うん、水じゃない。
小村帰りになるわ。
そうそう。で、あ、
うん、
これはやばいって思って、少し前よりも全然本当に水分取って、うん、水を取ってない。
うん、うん、うん。
なと。
そう、
アルコールは水じゃない。
お水が飲めないんだよ。
そうそうそう。うん、まあ、お湯にしても、お茶湯にしても飲まなくなったなって思って、
うん、
あ、これはダメだって思って、お茶湯を飲むように、うん、これだけは毎日飲むよ。うん、まあ、少なくとも、最低500は飲もうと、
うんうんうん。
ボトルに入れました。うん、だから、それをまず飲むようにっていう感じ、う
ん。あ、私も同じですよ。なんか、コーヒーは1日2、3杯。なんか最近、前は2杯までだったのに3杯になってて甘やかしてるから、
はいはい。
あ、で、コーヒー飲んでると意外にそれ以外のものを飲まなくなってて、やばいなと思って、今サーモスの、
はいはい、
ポットに、確か600か800ぐらいまで入るのかな、1リッターのだから。それにお湯入れて、一応半日ぐらいで1回飲み切って、あと夜追加してもうちょっと飲めたら飲むっていうぐらいには、うんうん。プラスアルファで飲むように。
そうそう。だからね、気をつけないと飲まないんだよ、人は、うん。
意識しないとね。
そう。
だから。それで昔から水分、水が足りなくて夜中小村帰りを起こしてきたので。
はいはいはい、小村帰りとかね、うん、小村じゃないんだけど、指が、まあ寒さもあるっては言いますけど、その寒さと、猫が寝てるおかげでね、こう変な姿勢で寝ることになるので、毎日、
うん。
まあそういうのもあって、こう、指がつったりとかするわけですよ。だから、あ、これはか、うん、指も、その足の指だけじゃなくて。
それも小村帰り的なもんですからね。
そうです、そうです。手の指もつったりとかするから、うん、うわ、これ確実に水分不足だなって思って、うん、
コーヒーとアルコールはね、
水分じゃないから。
しかも水を出す作用もある。
出す側なんで、本当に。そう。だから、それじゃなくて、ちゃんと、水分取らなきゃなって。っていうことを改めて今、うん、この数日、実感として思ったので、対処してます。だからまあやっぱりなんかね、体が悲鳴を上げ始めたら、その悲鳴に対して素直に従えってことだね
って。昔ってなんでそんな自覚なかったんだろうって思いますよ、本当。今だったら、ね、あ、これはこうしとこうとかあるじゃないですか。
いや、だから、それは言われるようになったからじゃないです。そう、まあ、すぐ検索して分かるようになった。小村帰りで検索したら、冷えと水分不足って言われますから、
うん、
あ、なるほど。で、実際自分として、その水分不足を実感してるわけじゃないですか。うん、水分取ってないなっていうのを、一日で水どんだけ飲んだだろうなって思った時に、あ、
そう。
全く飲んでないやってなるわけですよ。こう改めて思うとね、うん、そのコップ一杯分ぐらいは飲んだにしても、うん、それ以外はその結局トマトジュースだの牛乳だの、うん、コーヒーだのお茶だの、お茶もその、うん、あれですよね、こう尿意を促すような、
うん、利尿作用
があるものしか飲んでない、ね、だったらそれは体中から水分出ていくに決まってるじゃないですか、
うん、そうね、
ってなれば、まあ、体中あちこち問題が発生するような、うん、ああそりゃいかんっていうことで、
うん、冬場乾燥するから余計にね、
そうなんですよね、うん、ああなるほど、うん、いうことに自分で気づき、そこに対処することを繰り返していけば、うん、まあなんとかこう健康をギリギリ維持できるんじゃない
っていうので、改めて、何年か前に買ったサーモスのポット買ってよかったなって噛み締めて
私も最近写真にたまに出てますけど、うん、ポットあったんだよね、うん、この前ね。だから、うん、でもあれは大体ストーブの上に乗せてる灯油、灯油じゃない、熱いやつが入ってるんですけど、最近ちょっとね、ストーブを使うようになって、鉄鍋というか、鉄瓶を使わなくなってたんで、
うん、
ご飯はね、鉄鍋で炊いてますけど、お湯を鉄瓶で あの沸かすことが少なくなってたので、うん、今日から今日昨日からあの沸かすようにして、それその
分鉄の取りすぎには注意ね。
いやいや全然逆に言うと取ってない感じがあったんで最近は、うん、そうだっていうのがあったんで、あの、うん、ちゃんとお湯をそれで沸かして入れるようにして、うん、あのこれはこれで別枠として水、まあ、うん、おさゆとして飲もう、
うん
うん、とにかく1日これだけは飲もうということ、
うん、目の前に置いてたら飲みますからね、
はい、
ないと、まあ、まあいいやって思っちゃうから、ね、
そう、わざわざね沸かすところからスタートするって考えたら面倒くさくなるんだけど、うん、っていう、うん、
そうだからもう朝コーヒー入れるときに別で横でお湯を用意してっていうのを
するようにしました。はい。
はい、
まあ、こうやってね細かな健康への積み重ねですよ。日々。
ね、そうね。
美味しい酒を飲む
と。やすくなった
から、ね。そうそうそう。すぐ分かるからね。ああ、そうね。あれか、原因はあれだって分かるようになった。まあ。いいことですよね。あれが何なんだっていうのが分かるようになったっていうことはね、自分でね、はい、
そうね、
と思います。
はい、ということで今日は
何のテーマもないまま、うん、はい、あっという間に、うん、はい、
はい、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストは、チョチョさん、立ち切れ線香さん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、イケちゃんさん、ニワチさん、ダイさん、長通りさん、コールドサンドさん、紫のサルスベリさん、ミーヤさん、チョコバニウミさん、にゃんこちゃんさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。